思考整理秘書の思考整理やってみたレディオ。はい、ちょっと最近収録してたデータをなかなかアップロードできずにですね、ちょっと時間がいろいろと経っていました。ツイッターの方も今本格稼働させていて、ツイッターの頻度を増やしたりしています。あといろいろと面白いなと思った方にはお声かけさせてもらってるんですが、とっても嬉しいリアクションもいただいたりしています。ありがとうございます。なんか確かにいい仕組みですねっていう風に言っていただけたことがとても私の中では嬉しくてですね、思考整理のやり方って本当にいろんなメソッドが出てるので、私が別にすごいことを考えたわけではないですただそこに私が注目をしたということを褒めてもらえたような気がしたので、なんだかとってもパワーをいただけました。ありがとうございました。でやっぱり考えてる人には届くんだなってちょっと思ったんですよね、その時に。まあこれ余談なんですけどね、思考整理秘書っていう名前を一瞬思いついて、これめっちゃいいんじゃねって思っちゃったから、これを選んだ、この名前を選んだんですけど、この名前がね、ちょっと難しすぎないとか硬すぎないみたいな意見もあったんですよ。で、ああそっかって、なんかキャッチーなのがいいなと思って、何がいいかなって考えたらこれになったんです。で、秘書っていうのはどういう意味でつけたかっていうと、私はトップで走ってる人たちを応援したいって思ったんです。誰かを引っ張っていったり、誰かの先頭に立って頑張ってる人たちって、なんだろうな、本心のままに考えを吐き出すっていうことができる場って少ないんですよ。私がそれを本当にひしひしと感じたから。で、誰に言っていいか分かんない。で、なんか別に悪口とか言いたいわけじゃないんだけど、ここのデメリットをどういう風に変えていくのかっていうこととかって、なんだろうな、それはあなたの捉え方でしょうとか、なんかそういう話にしてほしくなかった。なんか、捉え方なんですよ。捉え方なんだけど、責めるような、なんだろう、論理に展開されるのがものすごく嫌で、それはこうしなきゃいけなかったでしょうじゃないんですよね。私の中では、じゃあその過去をどう受け止めて、で、まあ、これはこういうふうに認識してこう捉え直していった方がこううまく進むんじゃないっていうアイデアが欲しいんですよ。これがいけなかったよねっていうのは言われたくないんです。だって別にそんな責められるために話してるんじゃないんで、で自分が完璧なわけじゃないし、今自分がうまくいってないんだから、それが悪いのは分かってるんですよね。だけどその悪いなって思ってるところを、じゃあどう直せばいいんだろう、悪いよって指摘されたら知ってるよっていう感じなんですよね。なんか知ってるよってなっちゃうから、悪いよねっていう、その責められるのめちゃくちゃ嫌いで、こうしていこうねっていう風にやっぱ一緒に考えてくれる、こうやっていったらいいんじゃないとか、こう考えていってくれる人に私はすごく愛を感じるし、なんだろう、話してよかったって思えるんですよ、私がね。だからなんかそういう語り手でいたいというか、愛の手を入れる、お餅つく時のなんかこう、はいよみたいな、こうこねる役みたいなのやりたいっていう、ちょっと伝わるのかこの例えはわからないけど、そう、愛の手はいるんです。このラジオも一人で喋り続けるっていうのはせいぜい30分がマックスかなって思います。私も論点決めて喋ってたらもう本当あっという間かなと思うんで、いや、ラジオパーソナリティの人たちとかコーナー決まってるからね、いいんだろうけど、それにしたってすごいなと思いますよ。で、まあ、やっぱ対談形式とかグループで話すような形式の方が話しやすいですよね、どう考えても。で、これは別にラジオとかだけの話じゃなくて、自分の考えをまとめたりこうして、なんだろう、冷静に分析していくときに対談形式っていうのがすごくいいから、ブレインストーミングとか言われたりとかしますよね。自分の思ったことをすべて、なんだっけ、 付箋に書き出していってバーッと貼り付けてジャンル分けしてとかっていうのをやりますよね。でまあもちろんそれで全然いいと思うんですけど、あのブレストする時に、じゃあこれはこうみたいな、なんだろう、あのその合いの手って自分の発想より外側からされるとなんか価値を感じませんか。ああそこ気づいてなかったとか、ああそこまで考え及ばんかったな、ありがとう教えてくれてっていう気持ちに私はなるので、あの自分以外の視点を入れるとか、その同じ言葉でも言い方でニュアンスが変わったりするので、あそのニュアンスの方がいけてるかもとか、そういうのを見つけれたのが私はもうあのやっぱ断然こういうブレストですね。でブレストを意識して話す相手っていうのは私にはとても限られていて、あの自分の中でこの人に何言ってもいいかなっていうのが、他の人だと迷惑かなとか、なんか私が相談した後になんかうまくいかんのじゃないかみたいな、なんかね、なんかこう不安があって、それもすごい失礼な話なんですけど、あのめちゃめちゃ自分の中ではちょっと慎重になっちゃってて、いろいろとこう相談はする方なんですけど、やっぱりあの相手考えますね。なんかこのジャンルの話振っても分からん、知らないだろうから、なんか振っても困るかなとかね、なんかそんなこと気にせず気軽に相談してよって言われるのかもしれないんですけど、考えるんですよ。でその時に冷静にでも客観的にいろんな角度からあの自分の話を全部聞いた上で、アイデアを広げてくれる、そして自分の代わりにまとめてくれる人がいてくれたらどんなに嬉しいかって思ったんですよ。全ての事情を知らないから、知らない人に頼むと客観的に見てもらえるって思ったんですよね。一般的な人の視点からして、まあ、こうじゃないですかって、これってあのコンサルはそのちょっと違うんですよね、大体のやり方が。まあ、あのコーチングしてる人たちとかはそう、あのコーチングって呼ばれるぐらいだから、あっちはあのただただ聞いていってくれるんだと思うんですけど、まあ、例えばコンサルだったら、じゃあこういうパターンかこういうパターンこういうパターンでどうしますか、このパターンにするんやったらこれだけ売り上げ上がるけどこんだけのものは切り捨てていかないといけないぞみたいな、なんかそういう現実突きつけて、おらおらどの道にするんだぞみたいなことになるんだと思うんですけど、ごめんなさいこれすごい妄想が入ってます、あの人によってこんなおらおら言わないと思うんですけど、まああのなんていうのかな、強力な道しるべをなんだろう、こう見せてくるのがコンサルかなという印象です。ていうかコンサル業をしている人たちはやっぱりそれだけこう冷静なものを見る目がある人がやってるのかなと思ってるので、まあ、ある程度の方向性はやっぱ指し示してきますよね当然。で、コーチングの人はどちらかというと、うんそれで、うんそれでっていうのをこうやたらひたすら繰り返していくでしょうね。でこれはあの語弊があると思います。きっともっとコーチングをしっかりやってる人からすれば、あの それだけじゃないよっていうのが本音だと思うんですけど、私が受けたのはそういう印象だったっていうのかな、コーチングって言われるんだけど、うんそうだね、うんそうだね、でどうしてかなとか、なんかこう促すように言われるんだけど、あの分かんないもんは分かんないんですよなんかこれ質問の仕方にも影響されてるのかな、ちょっと分かんないんですけど、あの何にもノーヒントでね、あの、うん、それでそれどうしてそう思ったと思うとか、うん、どうしてだと思うっていう風に言われても分からん、ぶっちゃけって思うから、うん、あもうなんかね本当に世の中のコーチングもコンサルもその私が完全に求めていたスタイルとちょっと違うんですね。で私が、まあ、じゃあどの辺を求めてたかっていうと、まず私が抱えている問題の内容を一切知らない別世界の人に冷静に客観的に話をしっかり聞いた上でジャッジしてほしい、ジャッジじゃないな、どうなんて言うんだろう、じゃあ今話を聞いた上でこれとこれで解決策が A と B と C ぐらい、まあ思いつくけど他には何か思いつくとか いやでも A だったらちょっとこうかもしれないし、 A かもしれないし、 B だったらこうかもしれないし、私は C だったらこうかもしれないしって全部に文句つけたとするじゃないですか。あ、じゃあこの点とこの点とこの点が悪いんだったら、じゃあこのアレンジはどう、あ、でもそのアレンジだったらいけるかもとかみたいな、なんだろうな、その否定せずに、なんだろうな、違う発想でなんとか実現できるかな、でもそれだとこんなデメリットもあるよ、どっち取るみたいな、なんかそういう話がしたいんですよね。それじゃいけないよ、だってこうとか、もう元も子もないんですよ。じゃあ話せなきゃよかったみたいな感じになっちゃうんで、時間の無駄なんですよね。だってそこ責められたいがために話してないんで。だから私の発想の、あのそれはいけないだろうとかっていうにしても、じゃああのこういう風にしてみたら、だってそれやってたらこんだけ時間無駄じゃんって言われた方がまだ納得できるっていう、まあ、言い方の問題もあるんですけどね。はい、まああの前向きな感じであの伝えてもらえると、なるほどなって思えるのが私なんですよ。でそれを求めてる人って多分私だけじゃないんじゃないかなって思うので、こういうことをやり始めてるわけです。あ、これ余談がすっげー長くなったんですけどね、あのモチベーションの部分なんてちょっと大事なんで喋っちゃいました。まあ、そんな感じで、トップをひた走る人に届けたい、何かの集団、まあ、会社でもいいしコミュニティでもいいんですけど、何かのトップを走る人の、自分のモヤモヤや考えを全部吐き出して、広げてまとめる作業を一緒にただただする、その伴走役を担わせていただきたいし、会社のトップでもいいけど、その副業とかね、やっぱフリーランスになり始めた人とかなっている人とかって、これもまた相談する相手ってあんまいないから、やっぱ自分の頭の中だけでモヤモヤすることっていっぱいあると思うし、起業している仲間のコミュニティとかがあれば全然そこらで話してもいいと思うんですけど、あのぶっちゃけ自分の業績語りづらい時とかってあるじゃないですか。いや今月売り上げマジきついんだよねとか、実はこそっとバイトしててとか、そういう人がいる時とか、なんかそのなんだろうな、なんかすごそうに見せたいようなアカウント作っちゃってる時が私あったんですけど、そういう時とかって本当に業績喋りにくいんですよね。でなんかそういうのを体験したからこそ、まあ、こそっと知らん人でいいから、マジで知らん人がいいから聞いてっていう時ってあると思うんで、そんな時に使ってほしいなっていうのが正直な思いですね。とどまっちゃうんで、走るのがなんか止まっちゃうから、そういうのをなんかモヤモヤっとするより早くそのモヤモヤした時期を走り抜けてほしいなっていうのを思って作りましたね。はい。で、まあ、今日の本題はなんかむしろ配分少なめになりつつあるんですけど、優先順位が決まらない問題です。で優先順位が決まらないっていうのは私、ぶっちゃけつい最近までそれっていうか未だに修行中な問題で、これはあの私の周りにもよくいました。というか優先順位が決まってない私の周りには似た人がいるもんなんですよね、確か。なので私の周りには似た人しかいないので、まあ、当然私の周りもみんな困ってたわけなんですけど、あの優先順位を決めるのがなんでできなかったのかなとか、それって何が大事かとかってはっきり分かってないからっていうのがあるんですけどね。でそれを自覚してないわけですよ。例えば自分の子供とか家族が一番だって思ってるのに、家族ないがしろにして仕事ばっかりやってたりするわけですよ。でなんなら家族の時間取るのめんどくせえなぐらいに思っちゃってる時があったりするわけですよ。でそういう時って全然家族大事にしてないじゃないですか。で目先のことばっかり考えてやってるんで、あのそこの優先順位を自分の中でやっぱ決めておくのがすごく大事なんだなっていうのは途中で分かり始めたんですよね。で優先順位、まあ、結論から言うと なんていうのかな、優先順位を決めるには、自分がこのジャンルでやりたいと思ったこと、そのやりたいと思っていることのジャンルの優先順位、それからそのジャンルごとのまたさらに細かいタスクの部分の優先順位をいつまでにやるっていうのを、時間と、日にちと時間単位まで決めるっていうのは前もあのポッドキャストで撮らせてもらってるんですけど、そういうのを決めるっていうのができてないで、開始時期も決めるっていうのを前回のポッドキャストで言いました。で、開始時期を決めると、これ今すぐタッチしなくても大丈夫だなっていうのが分かるじゃないですか。これすごい大事だなと思ってて、最近ちょっと意識するようにしてます。このタスク振られたけどこれいつまでですかって確認して、でいつまでかっていうのがはっきりしたら、あ、これそんな急がない案件なんだと思ったら、ちょっと積極的に後回しにしています。で、超最重要なことだけバババーと終わらせて、それから取り掛かるようにしていて、あ、なんか言われたからすぐ取り掛からなきゃみたいな感じで、でそれでこれだったらすぐにできそうだからっていう見通しでバーッとやっちゃったりするんですけど、やっぱそのこれならすぐできそうだからじゃなくて、早くなんか腰が重たい、全然なんかどんな風になるのか分かんないんだけど、段取りだけでも立てとかなきゃ見通しがつかないよみたいなわけのわからん仕事を振られた時に、それが割と期日が迫っているとか、なんかそのどんぐらいの時間かかるか分かんない、見通しがつかない状態にしておくっていうことがリスキーなので、早い段階でやっぱり見通しをつけておくっていうのをやらなきゃいけないなってっていうのが最近になって思い始めたっていう本当にめんどくさがり屋なんで、人のこと言えないんですよ。てか言っちゃいけない立場の人が言ってます。もう本当ごめんなさい。そんぐらいね、本当に自分できないんですけど、ただできない人の気持ちがわかるから、なんか言えることってあると信じてやっておりますもう本当しくじり先生ですよね、本当にレベル的に言うと。で、優先順位を決めるのって、やっぱ書き出さないと分かんないので、ちょっと一苦労です。で、まとまった時間が取れないな、なかなかつってやれなかったりします。私もやっぱ腰が重くってなかなか億劫でパッとやれないので、なんていうかな、これを早い段階で決めたいなと思ったことが、じゃあ例えばもう1時間で決めちゃおうと思うとするじゃないですか。そしたらもうその1時間はこのノートに向き合って、これの優先順位をざっくりでもいいから6、7割ぐらいでいいから考えて終了させるっていうことを思って、この日にちのこの時間だけはもう絶対それに使おうみたいなのを決める。もう決めないと開かないんですよね。で、それを決めると、でそれをちょこちょこその時間作っとくと本当に楽なんですよ。私はなるべく週1で1時間ぐらいはやっぱり向き合う時間作りたいなと今思ってスケジューリングしてるんですけど、無理な時もあります。2週間に1回とかそんな感じになりますね。やっぱ本当にパートとかも行ってるんですよ。今パートに行って、でちょっと自分が興味あるジャンルのお仕事させていただけてるので、それをやりながら行き帰りめちゃくちゃ時間、1時間ぐらい車を運転してる時間が長くあるので、行き帰りの間に自分の頭の中でこうアイデア出したりとか、今日の仕事を振り返ったりしながら、あ、私これ嫌だったなとか、これは勉強になったなとか、みんなこんな風に思ってるのかなとか、ちょっとこう考えを深めたり振り返ったりして帰ったりしてますね。で、そんなんやってるともう家帰ったらすぐ子育ての時間に突入なので、寝落ちしたらもう最後何も手つかずですよね。自分のこと何にもできないみたいな、で次の日もみたいな、はい仕事行くみたいな感じで何にも考えれてないみたいなのはよくよくありますね。だから結構忙しい方なのかなと思うんですけど、いや週5で働いてる人のこと考えたら全然マシですよね。週3で短い時間だけのパートでやって、他の2日は自分の事業のことだけ考えてればいいんで、 そういう意味では本当に恵まれてるなと思いますけど、はい、まあ、自分で調節した結果なんでね、それはあの与えられたことではなく自分が選び取ってることなので、これは当然ちゃ当然なんですけど、あの優先順位を、まあ、そういう意味でこう決めるっていうのに、始める時期と、まあ、終わる時期、どうするか、今すぐ取り掛からなきゃいけないタスクなのか、後回しでもまだいいやつなのか、本当に自分が今すぐもう取り掛かるべきなのか、腰が重たくても早くやるべきなんじゃないのかとか、そういったことも含めて考える時間を定期的に作っておく。絶対にここはもう考えるだけの時間にする。そして私はその考える時間をめちゃくちゃいい時間にしたいから、カフェに必ずこのカフェに行くとか、あの家にいてももう誰にも邪魔されない空間にして、音楽聴いていい香りに包まれて集中してゆったり考えるとか、そういう時間作ってほしいんですよね。こんなん独身とか独り身の人なんかあっという間に作れるじゃないですか。あの子供が大きくなっても手から離れてる人とか、いくらでも簡単に作れるじゃないですかって、あのすごいあの暇みたいな言い方をしてますけど、意識すればねすぐ作れるっていう意味では有利なはずなので、本当にやってみてほしいなと思います、真剣に。で、掘り下げ方とかはちょいちょい私も出してますんで、もし参考になれば使ってください。でノート整理術なんかもちょっとこれからまた伝えていこうと思うので、こんな風にやってみたよとかいうのも参考になればなと思います。はい、まあ、今日はこの優先順位のこととか、あと私がなんでこんなに思考整理秘書っていうのにしたかとか、あのその辺のお話をさせてもらいました。ちょっと余談もいろいろと入ってましたが、長々と聞いてくれてありがとうございます。ポッドキャストの更新情報はツイッターの方で、必ずツイートするようにしています。でツイッターでいただいた内容とか質問とかもポッドキャストの方でまた解説していきたいなと思っています。で目標としては、まあ、年内、今8月からもう9月に入る頃なんですけど、年内9、10、11、12月の4ヶ月でですね、目指せ100人ということで、100人の思考整理に関わらせてほしいと正直思ってます。これに関してはお金をもらおうと思っていません。なので、100例はやらせてほしいので、ぜひあのちょっとこの辺モヤモヤするんだよねとか、そういったことあればあの気軽に連絡していただけると嬉しいなと思います。方法はチャットだったり電話だったり、あのお好みの方法でやっていきたいなと思っています。で、この内容ですね、で頭の中のモヤモヤを整理してほしいっていう時に、この内容は仰々しい内容ではなくても大丈夫です。例えば自分がやりたいことがわからないとか、今後どういうふうにしていけばいいんだろうとか、あのどんなお悩み事でも割と大丈夫かなと思います。私は別に知らないことであろうとも、あの質問を投げかけていくので、で答えを出すのは自分です。で私がこういうことかなって予測できるものに関しては、ちょっと斜め向こうからまたこう別の視点から投げかけたりとか、質問をいろいろとしてみようかなと思います。はい、まとまってきますよ、割と喋ってると。でそこから自分がどう思ってたのかを自覚して、何が好き何が嫌いかを言語化していく。でこれはやる、これはやらなくていい、この考えは捨てていいとかっていうところを言語化して、実行していくっていうところを繰り返していってもらうと、あの今自分の置かれている状況が激変していくかなと思います。私自身も今認識が大きく変わって、つい最近言われた言葉、一言のそのキーワードでガラッとちょっと本当変わったので、まあ本当におすすめですね。はい、ぜひやっていただきたい。またそのガラッと変わったエピソードについてもいつかお話できたらなというふうに思います。はい、なのでお金いただきませんので、年内の100ケースぜひあのご相談いただけたらと思います。ツイッターのフォローもお願いします。ポッドキャストをぜひあの拡散いただけると嬉しいなと思います。ランクインできるところまではいかないと思うんですけど、あの まあ、できたらしたいですね。思考整理っていうキーワードで、なんだろうな、自分の頭の中を整理する時間を持つのっていいよみたいなのが少しでも広まっていってほしいっていうのがぶっちゃけの思いなので、現金化するというより思考整理という発想を広めたくてやっています。私自身がむちゃくちゃこれで苦しんでました。特に今届けたいのは学校です。本当この間の進路のことをお話ししたんですけど、学校とか就職活動されている方々なんかに特に届けたいなと最近強く思ってますので、そういった方々に届けるようにシェアしてくださるとより一層喜びます。はい、今回は以上です。長々とお付き合いありがとうございました。ではまた。